スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めるのは私本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。新年度一発目、4月の4日配信になるでしょうかね。何号だ、107号になりますか。長いですね。長いことやりましたね、なかなかね。はいはいはい。まあ今現在こう収録しているのが4月1日ということで、エイプリルフールですね。なんかあれなんでしょう、午前中嘘ついていいけど午後にはその嘘をばらさなきゃいけないみたいなルールとかあるらしいじゃないですか。まあまあそうですね、まあ、新年度、まあ、エイプリルフールは一旦置いといてですね、こう新年度ということで、まあ、人事異動やら何やら忙しいと思います。僕のサッカーの知り合いでもこう転勤があったりとか、というところではね、インドに5年転勤が決まったちょっとサッカーの関係者がいまして、まあまあ大変だなと思いながらね、こう話を聞いてたんですけども、まあうちの僕が勤めてる会社はそういう転勤とかはないので、はい、出張とかもないので残業もないのでまあいいんだか悪いんだか分かんないですけども、はい、まあまあね、こうそんななんかこう面白い話を聞きまして、はい、これね、事業に失敗続けていた男性の方のお話なんですけど、その男性の方はですね、こう事業にねこう失敗し続けて、こう奥さんがいたんですけど、奥さんにものすごいこう苦労をかけて、もう奥さんがねこうまだ若いのにこう白髪が増えてきたことにねちょっと気づいちゃったんですよ、その男性の方は。それで何かプレゼントしたいなと思って、まあ、事業を失敗し続けていた一番最後にですね、こう白髪染め製品の会社を立ち上げることを思い立ったんですね。はい。で、その会社で作った製品、完成した、あとはねこう奥さんにプレゼントしようということだったんで、プレゼント 4U ということにかけてですね、こう社名を 4U という会社に、名前にしたそうです。 4U 株式会社。はい。で、完成した商品についてはですね、こう出会った頃みたいに綺麗なままでいてほしいっていう願いを込めてですね、奥様の旧姓、江口さんという旧姓だったそうです、奥さんは。で、江口さんの、江の字は、山水に工場の工ですよね。で、死と江で、江口の口がねこうカタカナのロになるので、それぞれこう江口の江と愚痴の口の部分を分解してシエロという名称にしたそうです。はい。皆さんよくご存知の白髪染めの商品だとは思うんですけど、はい、まあ作り話なんですけどねすいませんでした。最後まで最後まで嘘ってバラさないようにしようかと思ったけど怒られそうなんでバラしましたけどね。これ作り話ですね。はい。ということで、新年度一発目の、ハンクララジオスタートしていきたいと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。
この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、メールのコーナーです。今日も、いただきましたメールを紹介していきたいと思います。ふつおたというタイトルで、こんにちは、ミルピタスですということで、はい、ラジオネームミルピタスということで、3年目突入の回聞きました。本町さんが血液型 B 型だと聞きびっくりしました。僕も B 型です。B 型は周りの人からいい加減、マイペース、自分勝手とかあまりいいイメージがありませんが、僕は自分の血液型が大好きです。お互いにこれからも B 型で頑張りましょうということでね、ありがとうございます。 B 型ですよ。はい。なんか B 型、そうですよね。あまりいいイメージ持たれないですよね。僕も B 型、B 型は別に好きでも嫌いでもないですけど、僕は B 型って思われることなくて、だいたい A 型でしょって言われちゃうんですけど、はい。まあ僕も別に B 型嫌いじゃないですけどね。なんか、良くも悪くもなんか天才肌とか言われるじゃないですか。ね。ダウンタウンのまっちゃんとか、イチローも B 型じゃなかったかな？違ったかな？まあまあそんな感じでね、はい、血液型は僕 B 型なんですよ。親父と兄貴と姉貴は A 型で、お袋と僕が、あれですね、B 型ですね。はい。まあ、なんか性格とかよく言うけど、A 型、B 型、O 型、AB 型、4種類？これ人間のね、性格をね、4種類になんかね、分けれませんから。だから血液型占いなんか相当信じないですけどね。はい。はい、ということで、ありがとうございます。続きまして、しりとりというタイトルで、どうもお久しぶりです。西さんです。とか言ってね、数字で243で、西さんです。ということで。さて、エヴァンゲリオンのセリフでしりとりということで、父さん、僕はエヴァンゲリオン初号機パイロット、イカルシンジです。ベタすぎてるかもしれませんが、これが一番の名台詞だと思います。自分も今年インフルエンザにかかりましたが、トラック乗ってるから誰とも会わないだろうとそのまま仕事に行きました。ぼーっとした状態での運転は危険ですのでお気をつけくださいということで。ありがとうございます。西さん何聞いてんの何聞いてんの、エヴァンゲリオンのエの字も言ってないよ。あれだから。田舎をイメージするものしりとりだから。ね。しかもちゃんと、律儀な人のとから始まって父さんから始まってるしね。そしてこの私本町のこの碇くんの真嗣くんのモノマネのクオリティの低さね。うん、父さん。はい。まあちなみに僕が一番好きなのは、セントラルドグマに真嗣くんが行く前に梶さんと会って。スイカにこう水あげてるときに、なんでこんなことしてんですかって言ったときに、今だから今しかできないよみたいな、あそこが好きですけどね。はい。いや、ありがとうございます。いや、ちゃんとねしりとり参加しよう、西さんね。うん、ボケていこう。あ、これがボケていこうのこれか。先週ボケていこうって言ったのこれでボケた。そうじゃない、そうじゃないもうお題とか変えちゃダメだから。うん、あのなんていうの、もっと都で始まるさ、田舎をイメージするもので、もうなんか偏見いっぱいなやつちょうだいよ、どんどんね。はい。まあまあこういうね、あのふざけたメールもねガンガン送ってほしいですね。はい、西さんなかなかやりますねこれね。はい。まあまあメールはそんな感じで、じゃあしりとり、先週は新潟県産コシヒカリ、律儀な人、とで始まるから、アマンさんからいただきました、とびっきり美味しいお酒。新潟だからな。うん、新潟だからそうですよね。とびっきり美味しいお酒ね、日本酒もね有名ですし。はい、そうだな。あともう一個あったんだよな。あ、あったあったあった。田舎を連想させるしりとり、ケンハドさんからいただきました、トスフューチャーズ。何これ、トスフューチャーズって何？サッカー？サッカーじゃないよね、なんかのチームかな。でもトスの人には申し訳ないですけど、もう田舎っぽいですねこのフューチャーズってのがね。うん、そうだな、もう怒り指示ですにしたくなってきたな。そうですね、トスフューチャーズにしましょう。田舎を連想させるしりとり、新潟県産コシヒカリ、律儀な人、トスフューチャーズ、ズです。次、サシスセソのザジズゼゾのズですね。ちょっと難しくなったかな、ズ。はい、ズですよ、ズ。次はズですね。はい、たくさんのメールお待ちしております。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供、墓場のラジオ。 番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
はい、スイートポットマッチングです。スイートポットマッチングです。このコーナーはですね、ポッドキャスト番組を紹介したりされたりなんやかんややるあれですよ。はい、ポッドキャストのコーナーということでメールをいただいております。こんにちは、ミルピタスですということで、いろいろとポッドキャストを探していますが、なかなか紹介できるものが見つかりません。どうしようかなと思った時にハンクララジオの CM にあるゆるりんこを聞いてみましたと、聞いてみることにしました。47歳のおじさんが理解できるのか不安でしたが、意外と楽しかったです。多分なおさんにお子さんがいて、その話が時々出てきたりするからかもしれません。扱う話題が世代を限定していないのもいいのかなと思います。とても聞きやすいですね。CM を流してくださってありがとうございましたということで、ありがとうございます。あのね、このゆるりんこんのね CM を流してるんですよ。多分もう流し終わった後になると思うんですけど、あ、すいませんね。どこだったかな、メール来たんだよな。メールじゃなくて、そうそう、ケンハドウさんもちょっと前にですね、ハンクララジオの CM でゆるりんこを知って聞き始めたのですが、聞いていてドキドキしませんか？あまりの噛み合わなさにドキドキします。逆にそれが新鮮で引き込まれます。構いたくなるラジオですね、ということで、はい。なんか CM の効果あるみたいよ、お二人さん。うん、ケンハドウさんめっちゃ送ってるよね、お菓子のやつとかね。うん、なんかそうやって僕にもリアクションがあってなんか嬉しいですけどね。はい、あともう一個なんだったっけな、ちょっと待ってくださいね。アマンさんからなんかいただいた気がするんですよね。なんかあったのよ。アプローチラジオだったかな、アプローチラジオだった気がするんですよね。なんか0回にハンクララジオの名前が出たからっつって教えてくれたんですよ。最初なんかね、0回、初回ですよね、0回。なんかサッカーのね、話題があるのかな。僕もその0回しかまだ聞いてなくてあれなんですけど、なんかこう、どこで知ったの？ハンクララジオ。ハンクララジオ知ってるってちょっとやばいよ、気持ち悪いよ。いやでも嬉しいですね。でなんかサッカーの話できるんで、なんかこうサッカーのメールいただけたらなんか楽しそうだなと思います。なんか現役でねプレイしてるみたいで、僕はもう現役を退いて、小学生中学生のコーチやってるんでね、まあいくつぐらいなんだろう、まだ0回しか聞いてないから分かんないですけど、まあ僕よりきっと若いでしょう。で現役でプレーされてるってことだったんで、ねサッカーの話しましょう。はい、ね、でケンさんとリョウさん、 MC ケンと MC リョウでやってるんですけど、どっちだったかな、どっちだったかが落語好きみたいなことも言ってたんで、僕も落語好きなんですよ。はい、死神っていう演題が好きですね。あとベタですけど芝浜とかね、うん、好きですよ結構。はい、まあまあそんな感じでね、スイートポットマッチングもなんかちょっと面白くなってきたな。なんかどんどんこうやってね、こうハンクララジオの名前を出してくれる番組入れるとちょっと嬉しくなってきたな、なんか最近。はい、なんか僕がポッドキャストにメールした時は、あ、ハンクララジオのおまちさんですねって言われるのはすげえ嫌なんですけど、僕の番組の名前が出てくるとちょっとわってなりますね。最近ね、ラジオバレラペナのワンダさんがよう言ってくれますし、あとタクラミボイスでも結構僕の名前が出てきたりとか、はい、するんで、ちょっとなんかそういうの聞くと楽しいですよね。はい、まあまあそんな感じでね、こうポッドキャストの世界、ちっちゃい世界かもしれませんが、こうやって手を取り合ってもちょっと違うけど、こう仲間意識がねあるといいですよね、なんかね。はい、まあ頑張ってやっていきましょう。まだ 4、5回しか配信してないのかな、あのアプローチラジオ。あのいやどうなんだろう、アプローチってそういう意味で使ってるのかな。あのサッカーでもね、アプローチっていうプレーがあって、まあ要は相手がボール持ってて、そこにこう近づいていくことをアプローチって言うんですけど、ボール奪いにね、奪いに行くときにアプローチとかチャレンジとか言うんですけど、そのアプローチから取ってんのかな、ちょっとよくわかんないですけど、ちょっとね、あの引き続き最新回まで追いかけて聞いてみようかなと思います。はい、もしこうリスナーの方でもね、気になった方は、iTunes の方でアプローチとかで検索すれば一発で出てくるかな。はい、なんかね、ハートマークにこうヘッドホンしてるようなアートワークだったと思うんですよね、確か。はい、でもしよければ、聞いていただけたらなと思います。はい、スイートポットマッチングね、どんどん盛り上がってやっていければと思いますけど、僕が聞いてるの、ちょっとね、この間そのインフルエンザで休んでた時にもうすごい溜まりに溜まって、あの全然こうおさらいできてないのと、まだ全部聞けてないのと、ちょっと新規の番組を探せてないっていうのがちょっとあって、ちょっとまあまあ大変かなと思うんですけども、こうやってこうメール来るとね、あの面白いので、あのぜひこうメールいただければね、いいかなと思います。あの MC のケンさんと MC のリョウさんとね、ちょっとサッカーについてちょっとおしゃべりしたいなとは思いますけどもね。はい、ということで、今週は、何の話したっけ、ゆるりんこと、アプローチラジオ、あとバレラペラの話またしちゃった、はい、の、3番組紹介させていただきました。ありがとうございました。本マッチ FC。 このコーナーはサッカーのお話をするコーナーです。よろしくお願いします。本町 FC の係までということでメールいただきました。こんにちは、ミルピダスです。サッカーのポジションの話取り上げてくださってありがとうございます。キーパーとフォワードの話とても参考になりました。子供に説明しやすいですね。ミッドフィルダーとディフェンダーの話も楽しみにしてますということで、はい。どうしようかなと思ってね、このままね、あのミッドフィルダーとディフェンダーの話しなくてね、こうふわーっとやらないようにしようかなと思ったんですけど、まあまあ、簡単に、簡単にっていうか難しいから、この2つは難しいから簡単に、ミッドフィルダーっていうのはまあ主にこうトップ下とかね、こうボランチとか呼ばれる、あのまあサイドアタッカーみたいなね、サイドハーフとか、また最近はね、この中盤のポジションをね、こういろんな言い方するんですよね。なんかセンターハーフっていうところもあれば、インサイドハーフって言ったり、まあボランチはボランチでもディフェンシブミッドフィルダーなのか、なんかね、いろいろあるんですけど、まあボランチっていう、まあ中盤の底ですよね。ディフェンダーとその攻撃のトップ下、フォワードの間にいる、要はコートのど真ん中にいる選手、ボランチ。このね、ボランチっていう言葉がそもそもポルトガル語で舵取りっていう意味なんですよ、船の。舵取り。だから、攻めるも守るも舵取り次第っていう、ボランチ次第っていうようなあの言葉があるぐらい、この中盤ボランチっていうのは大事だよって言われてるね、ポジションなんですけど、まあ、どういう能力が必要かなんていうのはあんまりこう全部です。体力も必要だし、シュートも上手じゃなきゃいけないし、パスだってそうだし、ボールを相手から刈り取ることもできなきゃいけないし、全部ですね。はい、まあ、だから中盤に関しては僕はやっぱりこう、今世界最高だと思ってるのは僕はブスケツ。はい、セルヒオ・ブスケツっていう、あれですよ。バルセロナのボランチね。あいつ、ちょっとすごいですね。僕は結構この、ブスケツっていう選手と、そのライバルチームのレアル・マドリードのカゼミーロっていう選手を比較するんですけど、まあ、カゼミーロ選手、ブラジル代表のカゼミーロ選手も、ボールを奪い取るね、刈り取る作業は多分世界一だと思いますね、ボランチの中では。僕はね、ちょっとね、そう思いますけどね。ただ、ブスケツに関しては、こう、やっぱ、攻撃センスが、やばいですね、こう。うん、上手ですよ。すげえいいとこ見てますよね。 こうボール動かしながらね、動く前にボールが自分のところに転がってくる前にありとあらゆる場所を見てね、角度作ってね、でボール触ったら相手と相手の間からこう高い位置をね、こうゴール目指すように覗くようなねプレーも多いですし、はい、まあ、ミッドフィルダーはそんな感じですよ。攻撃も守備もまんべんなくちゃんとやらなきゃいけないっていう、こう、うん、で難しいのはやっぱりディフェンダーとかフォワードサイドの選手に比べてボランチとかトップ下っていうのは360度コートがありますから、ね、ボールが転がってくる間に自分の真後ろを確認することがよくありますよね。だからテレビ見てるとこうパス受け取る前に自分の味方の足元にボールがあって、自分のそのボランチの選手とかに転がってくる途中にこう首を振ってね、あっちこっち見てるシーンがよくあるんで、テレビとか見てたらそういうところをよくね、見てると面白いのかなと思います。でサイドのね、サイドハーフとか日本代表でいうと今誰、原口とか、久保とか、ああいうポジションだとどうしてもね180度に限定されちゃうので、プレーはしやすいですよね。しやすいけどやっぱ狭いは狭いんですけど、まあまあこういいとこと悪いとこといろいろあって、はい、まあ、ディフェンダーに関してはもうディフェンダーですよ。ゴールキーパーの前でねどっしりいて、こう相手 の, あのペナルティーエリア内への侵入を防ぐようなね、こうボールを刈り取る、ボールを跳ね返す、自分の守るゴール城を守るためにこう、ね、跳ね返す能力とかっていうのが大事ですよね。でも最近はなんかこうセンターバックとかねサイドバックとかも攻撃に参加しなきゃいけなかったりね、で今なんかサイドバックなんかね一番この相手がボールを刈り取りにくいポジションだと僕は思ってるので、そこの一番こう自由度が効くのが今サイドバックかなと思ってて、だからいつだ何年か前にドイツ代表のラームなんていうねちびっちゃい選手なんですけど、ものすごいこうテクニックがあって、こうトップ下のプレーをサイドバックからもできるっていうような選手のイメージがありましたけどね僕は。うん、だから最初も言ったけど、フォワードだから点取らなきゃいけないとか、もちろん点を取りに目指すようには行くんですけど、フォワードだから守備 しないで OK とか、ディフェンダーだから、攻めるのなしねとか、そういうのじゃなくて、もう全員が、攻撃するし、全員が守備するし、で、その守備の強度も、この場所ならこう、この場所ならこうっていう感じで、別にね、こう、分業制じゃないですから、はい、だからね、ポジションは本当に最初の、スタートのポジションを位置するだけ、陣形を整えるときに必要な名称なだけであって、本当に名前だと思ってて僕は、はい、ただただ、最初のスターターの陣形を位置取る選手の呼び名 だけだと思ってるので、まあ難しいですけどね、まあ、子供がどのポジションに合ってるかとかいうのは別にいろんなとこやった方がいいんですよ。フォワードもやったり中盤もやったりディフェンダーもやったりゴールキーパーもやったり、ね、何が起こるか分かりませんからね。で、まあ危険なのが例えばそうだな、フォワードをずっとやっててフォワードしかできませんっていう選手が、じゃあ1個上のカテゴリー、小学6年生だったら中学生になったり、中学生だったら高校生になったりした時にこういろんなフォワードが集まりますよね、そのチームには。一つ上に上がった時に、でその時に同じ背の高さ、同じ走るスピードってなった時に、やっぱりそういう相手が中盤もできるフォワードの選手だったら、やっぱ監督としてはね、中盤もトップもできる選手、フォワードもできる選手を使いますよね。だからやっぱオールマイティに、どのポジションもこなせるような技術、総力みたいなのを、身につけておくことが大事かなとは僕は思いますけどもね。はい。やっぱ専門職っていうのはそれしかできないってなると、それができなくなった時に、サッカーの道がなくなっちゃいますからね。僕の教え子でゴールキーパー今高校3年かな、3年生の子がいるんですけど、もう160センチないんですけどゴールキーパーやってるんですよ高校サッカーで。はい。で、すごく上手なんですよ。キャッチングの技術だったり足の運び方だったりステップワークだったりね、すごい上手なんですけど、やっぱりどれだけ技術あっても同じぐらいの技術で 180センチあったらね、180センチのキーパー使えますからね、どうしても。うん、だ足速いだけの選手とかもいると、足は同じ足の速さなんてね、最初は速くてこうもてはやされますけど、同じ速度のやつって絶対出てきますからね。それ以上の速度で走るやつって絶対出てくるんで、それだったら同じ速度で走れる2人がいるんだったら、テクニックもあって、ね、いろんなことができる選手を使いますからね。だからこう専門職とか専門技術だけっていうのもちょっと考えものかなとはちょっと思いますけどもね。はい。だからよく言うじゃないですか、ユーティリティなプレイヤーが必要なんだみたいな、こうマルチプレイヤーがって、そういうのはそういうことだと思うんですけどね。まあ小学生とかの間はもういろんなポジションやって、サッカーを楽しんでもらえたらなと思います。だから僕が現役の頃はね、ゴールキーパーしかやってませんから、まあゴールキーパーはまたちょっと特殊なんであれですけど、僕フィールドプレイヤーの気持ちとかなかなかちょっと分かりえない部分とか結構あって、はい、めちゃくちゃ勉強しましたけどね。コーチやる上でサイドバックとか、それこそボランチとかね、フォワードとか、まあまあ僕はサッカー全般が好きだったんで、別に、うん、そういうのが全然苦しくなくて、もう楽しくてしょうがなかったんですけど、どれだけフォワードが大変なことやってるか、どれだけ中盤が必死な思いで走ってるか、うん、どれだけ痛い怪我を乗り越えてゴール守ってきたディフェンダーがいたかっていうのを分かってきてはいると思うので、はい、まあまあまあそんな感じでね、こういろんなポジションやった方がいいのかなと思います、子供は。ポジションに関しては監督さん、そのチームの監督がどう思うかっていうのが一番重要視されるかなと思うので、ミル・ピタスさんちのお子さんがね、どのポジションやるかは知りませんけど、どのポジションでもサッカーはサッカーなんでね、ボールを止める、ボールを蹴る、走る、相手をからボールを奪うっていう作業はフォワードでもミッドフィルダーでもディフェンダーでも変わらないので、そこはね、そこだけしっかり押さえとけばどこのポジションでもできるんじゃないですか、うん、って思いますけどもね。はい、こうやって本町 FC にメール来るとやっぱりやりやすいですね。はい、なんか日本代表最近やばいらしいよね。僕試合見てないんですよはい、試合見てなくて、ちょっと自分のチームのことがちょっとで手一杯でね、あれなんですけど、全然そういうのも見れてなくて、うん、なんか岡崎待望論とかね、岡崎とか香川とかメンバー外れちゃったんでしょ、で香川がやっぱ必要なんじゃないかとかね、うん、いろいろ言われてますけど、うん、僕別にこのロシアの大会そんな期待してないんだよな。うん、レバンドフスキのプレー見たいですね。レバンドフスキね、ポーランド代表ね。はい、ということで、今週の本町 FC はこの辺で、終わりたいと思います。試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、ふつおた、本町 FC サッカーにまつわる話、スイートポットマッチングポッドキャストにまつわる話を、募集しております。Gmail と、Twitter の、ハンクララジオのアカウントがありますので、 DM でももちろんいいので、どしどし、メールいただけたらなと思います。はい、で、オープニングで話した白髪染めの話、これね、有名な話で、千原ジュニアさんが、作り話で、元 B コースのね、タケトっていう後輩の芸人に、こう、この話を、ラジオ番組だったかな、ラジオで、タケトさんに話したら、てめえ、もうぶち殺すぞみたいな、ぶち切れられたっていう、有名な話の、作り話を、このエイプリルフールに収録するということで、話させていただきました。はい。 まあ、著作権フリーな話じゃないんで、あれ、あれかなと思いますけど、そういう作り話をジュニアさんが喋ってたのを、僕が今真似してみたんですけども、はい。まあね、4月4日配信だからね、関係ねえよね、聞く人にはね。うん、まあまあまあ、そんな感じです。はい。でね、どうだろう、この配信でいけんのかな、どうしようかな、わからんな、来週からにしようかな、来週から。ちょっとね、番組が、リニューアルと言っていいのかな、わかんないけど、ちょっとね、まあ、新年度ということで、まあ、この映画新年度一発目だからあれだけど、新年度ということで、ちょっとね、番組の雰囲気をね、変えるある仕掛けを、ご用意してますので、はい。それもお楽しみにしていただけたらなと思います。はい。まあなんか、いろんなコーナーがあったから、駆け足になりましたけど、今週はね、この辺で、お開きにしたいなと思います。はい。ということで、また会いましょう。さよなら。バイバイ。